地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺なつみです。さあ、新年2026年が始まりました。今年はこの番組に携わらせていただいて、なんとあっという間に3年目となります。今年もさらにパワーアップしてお届けしていきたいと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして早速ですが、私の今年の抱負をお伝えさせていただきます。今年の抱負は、世田谷をもっと知るということです。本当に収録でいろんな場所に伺いますが、なかなかこう街のお寺だったりとか飲食店、おしゃれなカフェ、なかなかこうまだ楽しみきれてない自分がいるので、ちょっと帰りにふらっと気になる場所に寄ってみたりとか、もっと世田谷の街を知って、よりこの街を大好きになりたいと思います。さあ、ということで2025年も多くのセンターに伺いました。本日はその振り返りを行いたいと思います。ではまずは、玉川台区民センターでは、区民センターの運営協議会委員長の入江さん、そして玉川台図書館長の飯田さん、玉川台児童館館長の宮崎さんにお話を伺いました。この玉川台区民センター、開設48年ということで、世田谷区内の区民センターの中で2番目に長い歴史があるんですよね。非常にイベントや講座など盛りだくさんなんですけれども、私が実際にお邪魔して特に印象に残っているのが、区民センターの中庭にですね、玉川台ファームというすごく立派な畑があるんですよね。実際にお野菜がたくさん育てられていて、農業体験も行われているということで、この都内でなかなか農業体験できる場所って少ないなと思ったので、こんな貴重な場所が区民センターにあるのが本当に素敵だなと思いました。そして私がもう一つこの玉川台区民センターで印象に残ったことが、玉路ミーティングでした。この玉路ミーティングとは、玉路箱という意見箱がありまして、その箱に子どもたちの意見をたくさん入れて、その集まった内容について話し合うということだったんですけれども、実際にどんなことが行われたかと言いますと、この畑で栽培した野菜を販売したお金で、難病の子どもたちの支援を行う活動をこの玉路箱から行ったというお話。もう野菜って一つね100円台とかで、それが3万円ってすごい大変だと思うんですよね。そんな中で自分たちのためではなく、誰かのためにこのお金を使う、本当に子どもたちにとってもなんかすごく一生心に残る経験だなと思いました。そんなね、素敵なこの玉路箱という、なんか子どもの主体性も育まれますし、本当にこういろんな素敵な取り組みをされている区民センターだなと本当に印象に残っております。では続いては、桜ヶ丘区民センターでは、桜ヶ丘児童館館長の篠原さんにお話を伺いました。こちらは最寄り駅が千歳船橋ということで、私生まれがなんと千船なんですよね。なのでちょっとこう愛着がより湧いてしまうと言いますか。そしてこの篠原さんもですね、本当にこう初対面なのに オーラからもうすごく素敵な人なんだろうなっていうのが溢れ出ていて、結構もう半年以上前に収録させていただいたんですけれども、本当に印象に残っている方の一人になります。そしてお邪魔した時にすごく私の印象に残っているのが、お部屋はそんなに大きくないんですけれども、乳幼児さんから小学生まで幅広い年齢の子どもたちが同じ空間で遊んでいるんですよね。もちろん乳児さんは保護者の方も一緒なので安全は確保されているんですが、一緒に遊んでいなくても同じ空間でその時間を共にしているっていうことが、なんだかこう見ていていいなって印象に残りました。そしてこちらは開設40周年を記念したみんなでワイワイお祝い会ということも行われたというお話も印象に残っています。餅つき大会を行ったりとか、あとはこのね、桜ヶ丘児童館、毎月ティーンプロジェクトというのを実施していまして、小学校6年生から中高生世代までが参加するイベントなんですけれども、なんと参加者からやってみたいということを実際に実施しちゃう、もう夢のようなイベントなんですよね。で、このね、食べ物に関連したイベントが多くて、実際に麺とスープを一から自分たちで作るラーメンクッキングだったりとか、ウインナーロール作りとか、もう聞いてるだけでワクワクしちゃいますよね。私もこの年になってラーメンを一から作ったことなんてないのに、この子供のうちからそんな貴重な体験ができる、また自宅だとね、なかなかできない体験をこの児童館で提供するって、本当にこう職員の方の努力だったりとか、子供たちを純粋に喜ばせてあげたいっていう、なんかその思いが本当に素敵だなと思いました。いや、未だにすごい印象に残っていて、ぜひまた今どんなプロジェクトを行っているか、また篠原さんにお話伺いたいなと思いました。では続いては、粕谷区民センターでは区民センターの運営協議会副会長の矢島さんにお話を伺いました。この矢島さん、なんと開設の頃から区民センターの活動に携わっていた本当に貴重な人物なんですよね。この長い間携わられる中で、立ち上げの秘話だったりとか、町の変化、忘れられないエピソードなど、矢島さんしか話せない貴重なお話をたっぷりと聞かせていただきました。そしてこの粕谷区民センターには、喫茶ピアといった喫茶店も併設されているんです。カレーやパスタだったりとか、もう見ているだけでお腹が空いてしまいそうな美味しいメニューが盛りだくさんで、ちなみに矢島さんのおすすめはカレーということなので、私も今年ね、また行く機会があったらぜひ喫茶ピアのカレーをいただきたいなと今から楽しみです。さあ、そしてこの粕谷児童館、粕谷区民センターの中にある児童館には、烏山地区唯一の中高生支援館の児童館ということで、ドラムが設置されていることも衝撃を受けました。本当に大きくて本格的なドラムで、防音設備もしっかりとされていて、やっぱりこの中高生音楽をされている方が実際に集まって、なかなかドラムがある区民センターって本当唯一無二ですよね。そこもすごいなと思いましたし、あとはその区民センター前にすごい大きな広場があるんですよね。で、8月にはその広場を使って夏休みユース住み会が行われたりとか、でそのユース住み会も子どもたちが集まって、保護者の方もこうみんなで切磋琢磨していいものを作ろうと協力するっていうお話を伺って、なんかこう今なかなか地域の人とのつながりが薄くなってきているこの現代社会の中で、こう一つのイベントをみんなでチームで盛り上げようっていうこの姿勢が、なんか本当に昔ながらを大切にされているなってすごく思いました。これもきっと矢島さんが率先して この区民センターを引っ張っているからこそなんですよね。いや、矢島さんも本当に素敵な方で、またお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。では最後は、深沢区民センターでは区民センターの運営協議会会長の浅見さんにお話を伺いました。この深沢区民センター、茶色いレンガ調の外観で、まるで美術館のような本当におしゃれな区民センターなんですよね。で、実際に入ってみますと、すぐ目の前にはホールがありまして、ホールの出入り口は昭和からある映画館のような、こうレトロさが感じられる、中も外も本当にこうタイムスリップしたかのような、すごく素敵な空間の区民センターなんです。私がお邪魔した日は、そのホールでエアロビーだったかな、なんかこう年配のご年配の方が音楽に合わせてすごく楽しそうに活動されているのがちょっと拝見いたしまして、なんかこう活気を感じましたね。で、センターの2階には児童館と図書館も併設されているんです。で、この児童館を利用していた子どもたちがですね、高校を卒業してから今度はサポーターとして子どもたちのサポートをするといった特徴があるというお話を伺いました。やっぱりこう子どもの頃にその区民センターでの思い出だったりとか、本当に大人の方に優しくしてもらった、すごく親切にしてもらった、そんな思い出がないとまた戻りたいって絶対に思わないと思いますので、やっぱりこう素敵な人が集まるこの空間、なんか本当に代々引き継がれてずっとこうね、いい空間が溢れていくんだろうなって、なんか私もね、心が温まりました。そしてね、あの会長の浅見さんもたくさんこの区民センターに対して情熱がある方で、災害のお話だったりとか、災害が起きた時にこの区民センターに集まるこの災害のお話だったりとか、すごく熱い思いを聞かせていただけて、本当にこの世田谷の区民センターってどの方もすごくこう力を入れてる熱心な方が多くて、私もお話を聞いていて刺激をたくさんもらった1年でした。お会いできた方、本当にたくさんの素敵なお話聞かせていただきありがとうございました。また来年も新たな出会いが今からとっても楽しみです。本当にありがとうございました。地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。